今朝は神に捧げる最上の感謝と題して小金福牧師よりメッセージを取り付けていただきます。本日の聖書箇所はルカによる福音書です。聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書17章11節から19節です。新約聖書ルカの福音書17章11節から19節です。お読みします。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の来病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元に触れ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神をあがめるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。
皆さんおはようございます。今日も本当に気持ちよく晴れた良い天気です。昨日おとといと持たれたこのリトリート祝福の何かまだ余韻の中にあって、今朝目覚めてですね、この天気の中礼拝来られて、本当に何かすがすがしい思いが皆さんの中にあったんではないかなと思います。本当に、行きたかったけれども行けなかった方もたくさんいらっしゃいました。お祈りをありがとうございました。イスラエルに私は行ったことがないですけれども、イスラエルにシャロンの谷という谷があって、そこには野バラがたくさん咲いている。そこにシャロンの谷に行くとですね、帰ってくると、あなたはシャロンの谷に行ってきたんですねと迎える人が言うというんですね。なぜならばこのバラの香りが体中にこう香りがね、ついてそれを運んでくると。何かリトリートにから帰ってきてですね、そのような喜びの香りが、また主のこの何か祝福というものがこう行った人たちのこの中からですね溢れて、行かなかった人たちも一緒に行ったかのように、そのバラの香りをね、こう楽しむように、そのような今朝礼拝ではないかなというふうに思ってここに立っています。本当に感謝な時でした。朝から出かけていきましたけれども、向こうで昼食をとって、金曜日は雨が降っていたんですが、午後からは少し雨足が収まって雨が上がりました。ゆっくりとした時間、それぞれみんながその建物ですね、素敵な建物だったんですけれども、そこで、楽しんで、くつろいだ時を持ちました。ある人たちは散策、何か近くにこのモンゴル人が経営している、経営というんでしょうか、ゲルを作ってですね、博物館みたいなものをしていて、そこにお茶に行ったという人もいらっしゃったり、または温泉、建物の中での交わり、またグランドゴルフ、楽しまれたりですね、いろんなところで交わってゆっくりとした時間を、持っておられました。 私は、まあ、何人かの人たちと、その、じゃあ、モンゴルのその、塩岩塩でしょうか。それを使ったお茶があるから、行ってみようと言って。その前にちょっとグランドゴルフだけ覗いて、応援してから、近くにあったので、行ってみましょうと言って見ていたら、誘われてですね、ついついグランドゴルフの方に、移ってしまって、最後まで一緒にホールを回らせていただきました。初めてだったんです、グランドゴルフ。見たことはあったんですけど、最初のスイングは、なんとですね、空振りでした。そしてもう一度スイングしたら、もう一度空振りましてですね、なかなか難しいなぁと、いろいろ皆さんからアドバイスをいただきながら、少しずつ慣れて、なんとかこう入るようになって楽しませて、いただきましたけれども、まあ、その後温泉に行って、本当にくつろいだ中で、夜集会を迎えました。今回のリトリートのテーマは、主に導かれるとはというテーマを掲げられていましたが、講師の福野先生は、そのテーマの中でですね、第2サムエル記の16章を中心聖句として語ってくださいました。この第2創記の第2サムエル記の16章、読めばわかるんですが、これはダビデが最悪の時期、息子アブシャロブに謀反を企てられて、王位を狙われて、惨めな思いで、このエルサレムを出ていくという、その最悪の時のことが書かれています。ただでさえ辛い、この腹心の家臣がですね、裏切って、寝返って、我が子息子からも、謀反を企てられて、王位を狙われるという、その最悪の状況の中で、泣くに泣けない、追い打ちをかけるようにですね、そこに、サウル家、まあ、倒された、そのサウル王の家臣がですね、シムイというものが出てきて、ダビデをそのような状況の中で呪うんですね。お前は血まみれの男だ。主はお前を見放したんだと。まあ、泣きっ面に蜂と言いますか、そのような呪われて、自分を呪われて、ダビデは最も辛い経験をここで通った。そのことをダビデの家臣が憤るんですけれども、ダビデはその時、こう言うんですね。放っておけ。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分主は私の心をご覧になり、主が今日の彼らの呪いに変えて、私に幸せを報いてくださるだろうと。まあ、神様の導き、という言えること、これは神様が導いておられるんだということと、偶然に起こることは大きく違うと。神様の導きというのは、その続きがありますと言われていました。偶然、この世の中のもの、世の中のことはですね、一過性のもので、一時的で、続きがないというんです。神様はご自分の愛を伝えたい。それが伝えられる場所は、多くは試練の時だと。まあ、ダビデは身内から、信頼していた家臣から裏切られる最も辛い時に、この本当に辛いこの傷というものを受けましたけれども、決して自分を傷つける。そのことによって自分を傷つけるという被害者にはならなかったというふうに語られました。まあ、被害者の立場に立つと、信仰の立場を取らせまいとする不従順がですね、私たちをこう覆い始めるというです、自分が被害者になると。信仰に立とうとしても立てなくなっていくと。さらにそこに暗闇の力が働きかけて、これらがね、私たちを縛っていく。そして自分の思いや考えや、この感情が締めていきですね。結果、それが自分の魂を悩ましていくんだと。復讐しない、被害者にならない、この感情が、心が揺さぶられるような状況で、神様が私の心をご覧になっているから、ダビデは裏切られた事実や、痛めつけられた心、この魂の領域に働きかけてくるこの辛さというものを放っておけと。放っておきなさい。 自分でそのことを何もしない。ただ、魂のその奥にある霊が、霊だけがですね、精霊にこう応答していく。そのどん底から、自分のこの魂揺さぶれるものに何も手を加えないで、その内側にある霊だけが、精霊によって主を見上げる。多分主は私の心をご覧になり、主は今日彼らの呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろう。そう告白して精霊に満たされて、信仰を働かすことができたと。まあ、古い人を放っておけないのが私たちの生まれ持った肉の性質ですけれども、勝利の秘訣とはこの古い人を放っておくことなんだと。それは神様に自分の心を見てもらえる場所である。たくさん聖書を開いたんですね。で、昨日から一昨日、昨日のことを巡らしながら、主に導かれるというテーマでこのことが語られて、どこが本流で主に導かれるだったのかなと思いながら、思い巡らしていたんですけれども、何か具体的なことを導かれるというよりも、主に導かれ続けるということは、この魂の領域の様々なことに揺るがされず、この内側にいつも脈々と流れている、この精霊様の声に聞いていくということなんだなということを、少しずつ、こう、腑に落ちてですね、理解が始まりました。放っておく。これに反応し始めたら、もう翻弄されてしまうんですね。そのところに主の導きというのは見ることができない。放っておく。その放っておく場所は、神様が自分の心を見てもらう、その場所。そこに自分が手を加えてはならないという、このダビデの姿を通して、いろんなところを聖書を抱きましたけれども、語ってくださいました。たくさん聖書を抱いたんですが、その中で、このダビデの告白である詩編の34の一節も開きました。アウトラインも書いていますが、皆さんで一緒に、ここを読みたいと思います。34の一節。はい。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。あらゆる時に主を褒めたたえる。辛い時も、どん底の時も、悲しみの時も、順調の時も、喜びがある時も、あらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。これは、私自身の願いでもあります。まあ、メッセージの後ですね、祝福の祈りの時があったんです。一時その集会を閉じましたけれども、お招きがあってですね、祈ってほしい人はどうぞ。参加されたほとんどの人が前に来てできて、祈っていただきました。最初、ご婦人方がぞろぞろと出てきてですね、小さなお友達は、吉田君のところのしんちゃん、そして坂原家の昴生君と遠井君。しんちゃんもですね、もう眠ってパジャマでしたけれども、お母さんの、腕に抱かれて祈ってもらっていました。私、前で祈っていたんですけれども、一緒に、最初、ぞろぞろとご婦人方が出てこられて、そして、後の方でですね、今回は男性の方々もたくさん、前に出て、祈っていただいていました。まあ、まず様子見てるのかなと思ったんですけど、なかなかこう席に、こう男性陣ばっかり席に残ってですね、わあどうなるのかな、ご婦人。やっぱご婦人っていうのはそういう意味でこう、動きやすいですね。欲しいと思ったら行くし、感情の赴くままというか、まあ、わかりやすくて、とてもいいなと。男性陣はですね、行くのか行く前か、となんかそう思ってたどうかわからないですけれども、頭の方からですね、男性の方がたくさん出てこられて、みんな、この祈りの中に加えていただきました。私はこの前の方からですね、祈りながら、この後ろの座席から、祈っておられる婦人方の姿を見ました。一生懸命ですね、こう取りなして、前に出ておられる方たちのために、こう祈っておられたんですね。まあ、福野先生は、この一人一人に手を置いて祈ってくださいました。福野先生はですね、個人的な予言をするために、祈られるんではないんですね。 何か予言するために祈るのではなくて、神様のこの身思いを取り継ぐ、神様の身思いを取り継ぐ、ただ管としてその祈りを言葉にしてくださいます。そしてその言葉がその人を慰め励まし、ああ神様がそのように私の夢を知ってくれていたのか、またそれは結果的にこの予言的な言葉になったりもするんですけれども、祈られる中でこの一人一人にこの一心ですね、神様の愛が注がれているということを私も感じながら、もう 会堂はですね、礼拝堂で集会したんですが、もう神様のご愛と私たちの応答とでこういっぱいにこう満ちていく、そのような時でした。まあ、喜びいっぱいで興奮したみやらぬ余韻があってですね、その後集会、まあ、7時から始まって10時過ぎに終わったんですけれども、その後残ってチャペルで祈ったり、また談話室でお茶をしながら分かち合ったり、まあ、どちらもチャペルは24時間空いてるんですが、談話室は時間制限があり、また男性たちはホールで話してると、いやみんなそれぞれで交わってるんだなと、後で聞きましたら、みんなその後でこういろんなお部屋に行ってですね、遅くまで交わってたと、男性たちは1時半までチャペルで何かこう交わっておられたということを聞きました。集会後だけではなくて、集会の合間合間にいろんなところで交わりの輪が広がっていました。まあ、今回ですね、行くことができなかったという方、事情やいろんなことで行くことができなかったという方は、次回ご一緒したいと思うんです。みんなで行きたいと思うんです。まあ、参加された方たちからたくさんの証があると思うので、ぜひですね、このリトリートのこの証をですね、皆さんに分かち合って、みんなで共有したいと思うんです。まずリトリートの祝福をみんなで送り出して、家で祈っていた人も一緒にその現地に行けた人もですね、主を見上げて今このリトリートの祝福の感謝を今みんなで一斉に祈りたいと思います。今祈りましょう。主に感謝しましょう。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。あなたが与えてくださったこのリトリート、主様本当にあなたが祝福してくださったことありがとうございます。あなたが御力を持って、あなたがご愛を注いでくださって、このような時を持つことができましたこと感謝いたします。どうぞ受け取った恵みを、主よ、あなたの神の国の栄光として私たちが捧げていくことができますように、どうぞ用いてください、導いてください。またさらにこの交わりの中に一人一人が加えられて、その絆が深められ、また祈り導かれて言ってますように、祝福してください。ハレルヤ、イエス様、あなたはすべてのことを満たしてくださるお方であることを心から感謝いたします。あなたの聖なる御名を仰いで感謝いたします。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りを捧げいたします。アーメン。詩編の34編には、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美があると読みました。皆さんはいかがでしょう。あらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも賛美がある。辛くても嬉しくても悲しくても、どんな時にも主を褒めたたえる。これは自分ではできないことですね。努力してできることではありません。私たちの内側に住んでおられるこの聖霊の助けがいります。まあ、そのようなことが今回のリトリートでも語られました。今朝はこの10人の雷病、重い皮膚病、聖書第3版はチャラートという言葉を使っていますが、この重い皮膚病を患っていた人たちがイエス様と出会って癒されたということが書かれたところを開きました。10人癒されました。そしてそのうちのたった一人が神様を崇めるために戻ってきた。まあ、ここを読むとね、どうしてもどうして9人は戻らなかったんだろうというところにこう目が行くんですね。皆さんどちらに目が行くでしょうか。この戻らなかった9人か、戻ってきた一人か、みんなそれぞれ違うと思うんですね。そしてそれは私たちの状態をも表しているかもしれません。まあ、白状だったのかな、恩知らずだったのかな、まあ、いろいろ考えます。でも 10人癒された。10人とも癒しを受ける信仰がありました。聖書を読むと、この重い皮膚病が古い昔、4000年も前、モーセの時代からこの病気があったということがわかります。そして、その中で癒されたという記事がいろんなところで出てきます。旧約聖書の第二列王記5章には、このシリア人の将軍ナーマンがこの病を患い癒されたという記事もあります。また、新約聖書の中にもイエス様がこの辛い病を抱えた人を何人も癒されたという記事が出てきます。イエス様がこの重い皮膚病、サラートを癒されたとき、必ず言っている言葉があります。それは、行って祭司に見せなさいというフレーズ。これが必ず出てきます。このルカの17章の14節にもこの言葉が出てきました。行って祭司に見せなさい。日本人での私たちがそれを読むときに、どういう意味だろう、行って祭司に見せなさいと。なんかよくわからない。これは、旧約聖書のレビ記13章に出てきますけれども、モーセに与えられた律法の中で、重い皮膚病にかかっているか、そうでないかは、祭司が患部を見て判断するという決め事があったからなんです。重い皮膚病でないと見なされれば、その人は清いとされる。この聖書第3版では、第2版では癒されたと出ていますが、第3版では清められたという表現に変わっています。私たちが開いた第2版では癒されたと書いていますが、新しい訳は清められたと。その人は清いとされて、通常の生活ができる。この判断を祭司がしたんです。そう見なされない、病に侵されると判断されれば、神から除かれる。その判断が祭司にあったからなんですね。この重い皮膚病にかかった人は、汚れている、清められたの反対は汚れるですね。汚れているとされて、人々の中で生活を共にすることが許されませんでした。皆さんは映画のベンハーをご覧になったことあるでしょうか。ご覧になった方はどれぐらいいらっしゃるでしょう。ちょっと、結構いらっしゃいます。ありがとうございます。映画ベンハー。超大作ですね。前半後半のある、トータル4時間ぐらいの映画ですけれども、まだ見ておられない方はぜひですね、一度ご覧になることをお勧めします。イエス様が出てきます。イエス様の時代が、時代を描いた映画です。超大作のこのアカデミー賞も受賞した映画ですが、どんな生活だったか当時の生活様式をこの映画の中で見ることができます。主人公のベンハー、ユダ・ベンハーという人物は、王家の出身です。世が世なら王として治めるような。ところがその時代はローマが支配していたわけですが、そのベンハーのお母さんとお姉さんが、この冤罪で、やってないのにやったとみなされて、冤罪でこのローマ兵に捕まってしまうんですね。そして、この古い、この地下牢の牢屋に投獄されるんです。長い間の投獄生活で、このサラートに侵されるんですね。皮膚病になって。そして、そういうものはもうここに置いておけない。その人たちが住む集落があって、そこにこう連れて出されるんです。牢から出されて、この病を負った人たちだけが生活している集落の場所に移り住みます。名前忘れましたけれども、なんとかの谷という、深い谷底ですね。人目につかない。もう人の目を避けて生涯を過ごす。そういう人たちが集まっている場所。この場所に、移ります。食事はこの谷の上の方、山の方からですね、大きな荷物を吊り下げて、それを切ってですね、落として、そして食料を与えるという。絶対に接点を持つことがない。そのような隔離された生活。健康な人とは共に過ごせない。もちろん家族ともです。孤立無援の生活が生涯続く。風がですね、この病を持った人から、この川上からこう、吹くときに、風がこの健康な人に向かって吹くときに、風下に健康な人がいるときはですね、少なくとも50ヤード、約46メートル 離れないといけないと決まりがあったそうです。50ヤードグランドゴルフしたときに50メートルのところにホールに入れるところがあったんです。一番長い距離25メートルとか30メートルとかあったんですけど、50メートルってね結構長いです。50メートルの距離といったら結構あるんですけれども、それぐらいの距離を離れなければならなかった決まりがありました。まあ、伝線するということもあってたんですが、まあ、人がいるところを通るときには私は病に侵されています、私はチャラートですと大きく自分の病を宣言しながら通らなければならなかった、警告しなければならなかった、そのような人たちです。イエス様はこのガリラヤからエルサレムにこう登っていくときにですね、まあ南下していくというんでしょうか、イエス様はガリラヤからエルサレムに向かう途中、このサマリアの土地があるんですが、このガリラヤとサマリアの境を通っておられたと書いています。11節一緒に見たいと思います。11節、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。遠く離れたって言いますけどね、50メートル、まあ、もしかしたらそれ以上だったかもしれません。声がね届くか届かないかです。50メートルもあった。イエス様、鼻泣くような声では届かない。イエス様、先生、私を憐れんでください。叫ばないと聞こえない。イエス様は通り過ぎてしまう。それぐらいの距離があちらとこちらにはありました。きっとですね、一度だけでなく何度も叫んだと思います。イエス様、どうぞ憐れんでください、癒してください。まあ、人目に触れないように体全体をこの布で覆った10人の患者がですね、寄り添うようにしてイエス様を叫び求めた。まあ、異様な雰囲気がここにあったと思います。イエス様はこの声に気がついて彼らを見て言われました。14節、イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声な神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。この10人のうちの一人はサマリア人だったとあります。まあ、皆さんご存知の通り、サマリア人は混血となってしまった上にですね、ユダヤ人から軽蔑されていた民族でした。決してまじありを持たない、その土地も踏まないという間柄でしたが、この10人の中にサマリア人も混ざっていたというんですね。まあ、そのガリラヤとサマリアのこの国境を通っていたからかもしれませんが、まあ、ここを読むとですね、人はお互いが悲惨な目に、大変な目に遭うときに、共通した痛みを共有するときに、今まで弊害となっていた様々なこだわりというものが消えてしまうのかなと思います。ユダヤ人か、サマリア人か、そんなことはこの10人の病を負った人にとっては大きな問題ではなかったんですね。大きな問題は自分が病に侵されているという、それが彼らにとって大きな問題でした。人種などのこだわりや障害がもう彼らの中では壁が崩されて取り払われて、人として最も重要なこと、 人として最も必要なことに目が向いていた。それは自分たちが皆救いが必要な人間なんだという根本的なことですけれども、そこに意識がこう向けられて、いったようです。まあできたらですね、そのような辛い目にあって気づくのではなくて、それはなくても、この苦境に立たされなくても、この本質というものに気づいていくことができたらいいなとこう思うんです。まあ、この10人の人はですね、叫んでイエス様に救いを求めました。癒しを求めました。しかしこの時点では何も起こらなかったんですね。癒されたのは、祭司のところへ向かう道中でした。祭司のところに向かう道中に、この癒しが起こったんです。同じ痛み、辛さを持った人たち、イエス様はこの人たちの求めの声を聞きました。しかし、この人たちにすぐさまですね、駆け寄って、手を置いて、頭に手を置いて、祈ったんではなかったんです。彼らには何もしなかった。何も手も触れなかった。ただ、彼らを見て、こう言ったというんです。行きなさい。そして、自分を祭司に見せなさい。ゴー、行け。ショー、見せなさい。Yourselves、あなた自身を。To the priest、祭司に。祭司に見せるというのは、先ほどお話ししたように、癒されたかどうか、元の生活に戻れるか、判断してもらいなさい。公に宣言してもらえれば、彼らはみんなから認められて、元の生活に戻ることができる。イエス様が祭司に見せなさいと言われたのは、癒されるということが前提にあったからなんです。将軍ナーマンの時もそうでしたけれども、言葉だけをもらいました。特に、ですね、ワンパターンではなくて、いろんな方法をお持ちになります。私たちはですね、これを結構パターン化して、こうだからこういう方法、こうだからこういう方法と、そのパターンを握ってしまう傾向があります。頭で先々を考えてしまうのですが、それが主の働きを邪魔してしまう、信仰を持って受け取れないということがあるんですね。ナーマン将軍というと、この地位があり、そして、高価な、貢ぎ物をたくさん持って、はるばる何百キロという旅路をですね、旅して、この預言者エリシャのところに向かいます。使いの、そしてナーマン将軍はエリシャに、ところに行きましたけれども、会ってもらえなかった。ただエリシャは使いの者に言葉を預けたんですね。ヨルダン川に行って長度を使いなさい。身を洗いなさい。ナーマンは考えていました。預言者エリシャが出てきて、自分をこう丁寧に招いてくれて、手を置いて祈ってくれるか。あれこれ手を施してくれるのだろうと思っていましたけれども、この存在という思えるような扱いを受けて、憤慨するんですね。癒されたい願いはあったけれども、まあ、プライドが先だったのか、そんな簡単な方法で、こんな長い間患ってきた病が癒されるはずがないじゃないか。誰にでもできる。ヨルダン川に行って7回疲れという。そして、この言葉を退けるんですね。まあ、その後、家臣の忠告があって、まあ、ナーマン将軍は言葉の通り言って、まあ、癒されるんですけれども、まあ、そんなのだったらいらないと。願って求めているのに、そういう方法だったら、そんなんだったらいらないと言ってしまう。主からの恵みを受けるのは、最も簡単なことです。それは、信じて従う。信じて従って行うということ。誰にでもできる、とても簡単なことだけこそ、 それに預かるのが難しいということが教えられます。この10人はどうだったか。彼らは全員ですね、この言葉をもらって歩き出しました。祭司のもとに行きなさいと言われた時点ではまだ何も自分の身に起こっていませんでした。しかしこのイエス様の言葉をもらって祭司のいるところに向かって歩き出したんです。これが信仰ですね。言葉をもらって受け取って信じて言葉の通り歩みます。言葉を信じたから行動が起こされた。これはですね、もしこの近くにいる隣に住んでいるおじさんが同じことを言ったとしましょう。その同じことを言った、それだったらどうでしょうか。いや、あの人は人格的にも優れているし、いつもいいアドバイスをくれる。あの人の言うことだったら聞いてみようとなるか。まあ、ならないでしょう。誰にこの癒しを求めたのか。そのお方はどんな方なのか。誰が言葉をくれたのかということが重要です。このような生活を変えてほしい。この状態から脱却したい。自分をこの問題から引き出してくれる。孤立無援の苦しい状態から解放してくれる。それができるのは、このお方、イエス・キリストだ。十人の中でそれがはっきりしていたんですね。ですからその言葉を発したお方を信頼して、それを受け取ることができました。救いを求めた方の言葉を信じた。行きなさい。そして祭司に見せなさい。自分たちがこの救いを求めたお方、イエス・キリストの言葉には力がある。この言葉には力があるということを信じていたんです。言葉は見えません。握れません。でも、信じることができる。この言葉には力がある。それを信じて自分のものにしました。神様が私たちに語られることは、このいつも行動を伴う具体的なことだと思います。何か抽象的なことだけでぐるぐるするのではなくて、私たちの具体的な行動の中に、この神様の語られたことがいつも実現していきます。まあ、結末が分かって、この進み出すのではなくて、どれが一番ベストかなっていうのを選んで、これだろう。それで進み出すのではなく、模索しながらもですね、語られた言葉を信じて、自分ではどうかな。でも、信仰によって、これを逃げ出していただいて、歩むときに、その具体的な行動の中に、神様はご自身を表してくださる。従って歩み出すその中で、御業を見せてくださる。そして私たちは、実際は自分がするのですけれども、その歩みの中で、主がしてくださっているんだということを知っていくんですね。そしてその中で、神様を仰いでいく。神様そういうお方なのか。主を崇めます。まあ、リトリートでも、そのようなことを語られました。ロマ書のこの8章5節に、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考える。御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えるというんですね。私たちはこの御霊ではなくて、そのもう一つにある自分の考え、意思、思い、経験、それが私たちをこう導いていこうとする力が古き人の中に働きます。それをもったら肉によると、この同じローマ書の8章に出てくるんですけれども、そうではない。それがありながらも、それを放っておいて、この内側に、さらにこの内側にある御霊に従う。 すると御霊に属することを考えていく。現状というこの枠組みの中だけで答えを出さない。この先にこの枠組みを超えたところに現状をご存知な方が将来を作ってくださるんだという、これが御霊に従うということ、導かれて継続的に主の御業が表されていく中をですね、ずっと歩んでいくことなんだと。内なる聖霊の声を聞くこと、御霊に従うことというのは内なる聖霊の声を聞くこと。どんなに魂が揺るがされるようなことがあっても放っておいて、その内側にある聖霊の声を聞くこと。でもですね、自力で精一杯の努力でことを成し遂げようとする古い人の中に、そうさせまいとする力が働きかけてくる。十人はこのイエス様の言われる通り祭司のもとへ向かいました。そしてその道中、まあ、どのくらいの道のりを行ってからかは書いていませんが、行く道すがらですね、こう癒され始めたのが分かったんです。腐りかけていたこの顔や手、まあ主にこの末端のこの表面に出ているところに症状が出たようですけれども、手やこの顔の皮膚がですね、こう再生し始めた。そしてこの手の感覚というのを失っていくそうですけれども、この手先の感覚も戻り始めた。祭司のところに向かって歩いている中にですね、みるみるうちにこの腐ってただれてきていたこの肉がですね、もう一度再生し始めたのが分かったんです。手先の感覚が戻ってきた。手を触って顔を触って、今あの言葉のことが自分の身に起こり始めていることが、今自分の身に起こり始めている。手を見て顔を見て触って、うわー、癒された。長い間この心にのしかかっていた、重く引きずってきた大きな荷物がですね、この後ろで、自分の後ろでプツンと切られたような解放感、足取りが軽くなったんではないかと思うんです。ずっと引きずるように歩いていた、その足取りが軽くなって、気がつけばですね、小走りになって、いつも自分を覆っていたこの布切れをですね、取り去って、そして足取り軽く祭司のもとに走っていった、まあ、そんな映像がこう目に浮かびます。9人は走っていった。この病癒された10人の人に起こったことは何でしょうか。それは生きる希望を再びいただいたということです。生きる希望を再びいただいた、生活の回復、問題の解決、それは病が癒される、患いが取り去られるということでした。と同時に、決して交わることができなかった孤立無縁の孤独な日々との決別、生きていながらも死んだような人生からの解放でした。この生活から何とか出したいけれど絶対無理だと諦めていたところに、イエス様がこのことをしてくださった。まあ、生きているけれども、ああなんか生き生きしていないな、ただ命があるから生きている、大きな病もないし、それなりに生活もしているけれど、自分は、まあ、生きる屍という言葉がありますが、そのような生活だな、この人たちと似たような希望のない虚しさの中で毎日過ごしているなという方がいらっしゃるでしょうか。もしそのような方がおられたらですね、そこからあなたを解放してくださる方がおられます。肩を押してですね、進み出すように 励ましてくださるお方がおられます。イエス・キリストです。イエス様です。このお方は神であられるのに、この人の子として一番低いところに下ってくださった。そしてこの底辺の苦しみを味わわれたので、どんなに辛い場所にいる人のことも理解することができるんです。何が必要か、そのことも見分けてくださいます。あの10人の病を負った人がですね、求めたように、このお方が隣のおじさんでもない、立派な先輩でもない、何かいつも自分をアドバイスしてくれる人格者ではない、このお方が私をここから解放してくださる。もしそこに信仰を置くことができたならば、神様はこの10人の重い皮膚病を患った人たちを癒して、この人生の意味を取り戻せるようにしてくださったように、願って求めた者には必ずそのことをしてくださいます。まあ、自分に癒されてですね、喜びいっぱいです。やったー、手を取り合ってですね、その心で一緒に踊ったかもしれません。その中で御国の力に預かって救われる信仰を得たのはサマリア人一人だけでした。感謝を捧げるために主のもとへ引き返してくるものは少ないんですね。感謝を捧げるために主のもとに引き返してくるものは少ない。10人が出て行きました。しかし感謝を表すために戻ってきたのは一人だけ。自分の癒されたことが分かってですね、イエス様のところに来た道を、祭司のところに向かわないで引き返してきました。それは神のためユダヤ人ではなくて蔑まれていたサマリア人でした。この人はですね、大声で褒めたたえながらとありました。大声で神を褒めたたえながら引き返してきたと、まあ、さっきに叫んだですね、主よ癒してください、イエス様癒してくださいという、あれよりも大きな声だったんではないかなと思うんですけれども、ハレルヤー、主は素晴らしい、主は私を癒してくださった、そのようにですね、神様を褒めたたえながら大声で引き返してきた。15節見たいと思います。15節、そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。イエス様はこの引き返してきてですね、ご自分の足元にひれ伏した。前に立ったんではないんです。同じ目線に立ったんではなくて、イエス様の足元にひれ伏して主をあがめたその人を見て言われました。17節、イエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。これを読むとですね、ああ、自分はどちらかな、思わされます。イエス様きっと残念があっただろうな。なぜあの9人を戻らなかったんだ。9人の方か、戻ってきた人であるか、まず自分はどちらだろうかなと思わされます。主の御業というものを体験しても、心からの感謝を捧げるために主の足元に戻ってくるものは少ない。少ないんです。まあ、義理がたいかどうかが問われているんではないんですね。なんて薄情な。自分だったら絶対その時点で、分かった時点で引き戻して、引き返ってですね、ありがとうぐらい言うわ。思うかもしれません。癒されたんだったらちゃんとそのお礼に戻ってくるべきではないか。 まあ、義理人情が厚い日本人がですね、これを読むと、その目線で、このことを見てしまうのですが、このサマリア人は、義理でお礼を言いに戻ってきたのとは違います。この人は、心からイエス様を礼拝したくて戻ってきたんです。この心の井戸から湧き上がってくるこの主の喜び。その喜びが溢れて止められない。物理的な病が癒されたという、その物理的な恩恵を得た喜びとは比べることのできない主の喜びがその人をイエス様のもとへ向かわせたんです。そしてイエス様の足元にひれ伏して感謝しました。この外国人であるサマリア人が神様を賛美するために戻ってきた。その場所はイエス様の足元でした。まあ、私たちは今朝主の前に礼拝を捧げていますが、私たちの捧げるこの礼拝もこのようなものでありたいなと願います。礼拝を捧げる場所はエルサレムの神殿だと当時は言われていました。あそこが礼拝する場所。そうではない。イエス・キリストが崇められる場所、それこそが礼拝の場なんだと。ユダヤ人だけが礼拝できる。エルサレムの神殿のみでと限定されていたこの礼拝が、すべての人にいつでもどこでも礼拝できる、異邦人にも開かれた礼拝、その時がもうすぐ訪れるよ。この戻ってきたサマリア人からそのメッセージを受け取ることができます。ヨハネの3章にはサマリア人の女性がですね、井戸の傍らでイエス様と語らった時に救われた記事が出てきます。イエス様はあそこで礼拝の大切な真理をあのサマリアの女性に告げています。あなたはここはあそこと言うけれども、そうではない、礼儀とのことを持って礼拝をさせる、それが礼拝なんだ。お風呂場でもベッドの上でもイエス・キリストが崇められる場所、そこが礼拝の場となっていきます。その礼拝の場にですね、神を崇めるために、戻りたいですね。神を崇めるためにその場所に戻りましょう。癒された嬉しい、だから神様を崇めるために、感謝を捧げるために来た道を引き返す。いやいや、それより先にですね、祭司のところに行って、確かにあなたは癒されたと強いものと認められて、一刻も早く公の場ではっきりと宣言を受けたい、清められた者としての宣言を受けたい、そして生活を立て直したい。まあ、どんなことでか分かりませんが、あとの9人は引き返してこなかった、戻ってきませんでした。癒しを受けて問題が解決されても戻ってこない者もいるんですね。違った見方をすれば、問題が解決されなくても神様を崇める者もいるということができます。神様を崇めること、神様を崇めることと問題解決とはイコールではないんです。9人の人は行きなさいという言葉を信じて出かける、その信仰は持っていました。言葉だけを握って出る信仰は持っていたけれど、重い皮膚病が癒されたことで満足する、ああこれでよかった、満足する信仰に過ぎなかったということができるのではないかと思うんです。人生の意味というものを、この損か得か、成功か失敗か、ただ この世のこの視点でしか見ることができなかった。そしてイエス・キリストを崇めるためには戻ってこなかった。この戻ってきたサマリア人は病気が癒されたこと、それがきっかけであったかもしれません。このことを通して、このお方が必要を満たしてくださる。問題解決だけにとどまらずです。自分の人生そのものを新しく作り変えてくれる。救い主だったと知ったんです。イエス様はこのサマリア人に言われました。19節。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。あなたを救ったのはあなたの信仰ですよ。私を信じ、私を憐れた。その信仰ですと。病気が治るほどの信仰は、病気が治るという、その信仰はこの10人みんなが持っていました。が、イエス様のこの御国の力に預かって救われるという信仰は、イエス様の足元にひれ伏して感謝し、神を崇めるために戻ってきた、このサマリア人だけが持っていたんです。癒された他の9人、もう解放感にあふれてですね、この後、楽しい時を過ごしたと思うんです。家族の元に帰って、普通の生活ができて。あのところにはもう戻らない。しかし、この人生の意味というものを、この世だけに置いているならば、やがて、再びまた虚しさがやってきます。私は時々家にお電話をいただくんですね。その電話が鳴るとですね、ドキッと時々鳴るとします。わ、何かあったかな。で、電話を取るんです。何週間か前にもですね、ある教会のご婦人の方からお電話をいただきました。まあ、このご婦人はですね、突然ご自分の息子さんが悪性の腫瘍があるというふうに判断、診断されてですね、宣告を受けました。まあ、即入院。即治療という診断だったんですね。治療しても助かる見込みは五分五分。まあ、ある日突然やってきたこの病の宣告だったんです。まだ働き盛りの息子さん。あまりに急なことです。で、しばらく状況が飲み込めなかった。夜も眠れない日がずっと続いて、辛い時期を過ごされました。まあ、言うに言えない。という時がありますね。あまりに状況が辛いとですね、言うに言えない。祈ってもらいたいけど、言えない。まあ、そのような時を経て、でも、癒されてほしいから、治ってほしいから、一人でも多くの人にと言って、教会の祈り会や、また、有志の婦人たちも毎週集まってですね、息子さんの癒しのために祈り始めたんです。まあ、経過が良ければ、入院から通院、治療に切り替えることができる。そのように最初言われていました。やりがいのある職場に就いたばかりで、その居場所を失うことがないように、治療できるように、まずこの職場復帰しながら通院で治療できるように、そのことをみんなで祈りましょうと言って祈りました。そして神様はその祈りに応えてくださってそのようになったんです。何クールかこの抗がん剤治療をこう続けて、行ってですね、途中、ペット検査っていうんでしょうか、がん細胞がどれぐらいこう治っているか、取り除かれているかという全身のこの検査をするときがあったんです。抗がん剤治療がどれぐらい効いているか、がん細胞が根治しているかを見る検査。検査を受けた後、その結果が出てくるまでは、やはりですね、揺り戻しがあって、数日間はこの病気を宣告された時のような不安感に、襲われたそうです。まあ、けれど、検査の結果は、がん細胞はなくなっていた。その結果が出たんです。がん細胞はなくなっていた。 治ったという結果でした。本当に数ヶ月間のことでしたけれども、このことがあってですね、これを伝える感謝の電話だったんです。先生、こういう結果が出たんですと。その時、話の中でこの婦人がこう言われたんです。治った癒されたという結果を聞いて本当に嬉しいです。でもそこには自分が思っていた本当の心からの平安はなかったんですと。神様からいただく本当の平安というのは、このような癒されたかどうかというところにではない。治ったと聞いても、またいつか再発するんではないか、そう思うと不安になる。今自分が本当に必要なのは、癒されても、癒されなくても、どちらであっても主は素晴らしいと感謝できる。その結果に左右されない。揺るがない平安なんですと。それを求めているんですと。お話しくださって、そして電話口でしたけれども、一緒に祈りました。この問題が解決したらきっと自分は幸せを握るだろう。この大きな壁を乗り越えたらきっと平安というものを手にするだろう。私たちはそう考えます。事実それはあるかもしれません。けれども、いざそれを手にしてみると、そうではなかったということがわかるんです。私たちが本当に必要なのは、何を得たということではなくて、イエス様の足元にひれ伏して感謝する。このサマリア人が神を崇めるために戻ってきた場所。ここに私たちの毎日毎日継続していく、この平安。得たもので得るのではなく、この継続していく主を崇め続ける中に、私たちの平安というのは、注がれてい、くのではないかと思うんです。彼は、このサマリア人はここで、誠の救いを、受けました。リトリートのこの夜の集会で、祈りの時、一人一人にこの祈って、おられるところに心を合わせて、私も祈りました。その中でですね、私は、神様は、この尾上聖愛教会を、この群れを本当に愛しておられるんだなということを、本当にしみじみと感じたんですね。一人一人に神様のご愛が注がれているのを見るときに、本当に神様はこの群れを愛してくださっているんだなと。そして祈りの場に出ておられる兄弟姉妹のこの姿を見るときに、このその内側にあるこのへりくだった信仰、へりくだった信仰というものを見させていただきました。いつも見ているんですが、さらにそのことを感じたんですね。だから神様は祝福してくださるんだな。そのパイプが行き来できる。そう思いました。どの先生が来られてもですね、この教会はいい教会ですね。お世辞ではなく、心から言っている。それは、そこに秘訣があるんではない。私自身が、この教会に最初に来たときそのことを、思ったからなんです。95年からこの後半、辛い経験を教会が通ってです。私が着任した頃、まだその痛みが残っているような時でした。けれども、そのことを聞き、どういうことがあったかを聞きですね、そのような中で一緒に過ごしながら、でもそこで感じたのは、その痛んだ自分の痛みを手にして、この自分の正しさというものをこの振りかざしてですね、さらにキリストの体を痛めるということを選ばないで、その思いを主の前に置いて、ただただひたむきにこう祈っている兄弟姉妹の姿を 見ていました、その中に。そしてキリストの体を痛めない、そのへりくだったイエス様の足元に来て、ただ主を礼拝する、そのような信仰を見て、主は喜んでおられるんだなと本当に実感したんですね。だから主はイエス様祝福されてるんだ。これは主の前にへりくだらなければできないことです。たった一人主のもとに引き返してきたこのサマリア人、へりくだって主の足元に駆け寄って感謝を捧げました。イエス様は私たちのうちにこの信仰を見たいと望んでおられるんですね。今日もしばらく主を仰いで、主の足元に伏してですね、今祈っていきたいと思います。しばらく主を仰いで崇めて、あの一人が立ち返ってですね、喜んで大声を上げてイエス様の前に引き返したような思いを共有しながら、主の前に祈り捧げていきましょう。しばらくみんなで祈りましょう。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。あなたを置きます。ハレルヤ、あなたが共にいてくださることを感謝します。ハレルヤ、主、イエス様、ハレルヤ、主です。なる神様、今日もあなたの恵みの座に私たちを置いてくださっていることを心から感謝します。あなたは恵みにあふれているお方で、私たちが願い求めているものが何であるかをよくよくご存知で、その祈りに応えてくださるお方です。けれども、あなたが私たちに、あなたが私たちに求めておられるのは、それを得たから、それを得なかったから、そのことに執着するのではなく、あなたの足元に伏してあなたを崇める、礼拝捧げる、そのことをあなたは私たちに求めておられます。主イエス様、そのようにこのサマリアの人のように、大声で神を褒めたたえながら引き返してきたこのサマリアの人のように、主よ、何があってもなくても、ただあなたを拝しますという喜びあふれた礼拝を私たちがいつもいつも捧げ続けることができるように、どうぞその礼拝を導いてください。それを求めます。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。ハレルヤ、そうです。私たちはそのようなものです。イエス様。悲しみをあなたの前に置いて、悩みを苦しみをあなたの前に置いて、ここに自分の手をつけず、この心を見てくださるお方に、この場所を明け渡して、主が私の心を見てくださるからという、そこに明け渡して、私たちはただあなたの皆を拝して礼拝いたします。聖霊様、私たちのうちに共におられて、その礼拝をあなたが導いてください。内側から溢れる感謝と賛美で、私たちを満たしてください。古き人が一つも邪魔することができない、入り込むことができないほどにしよう。私たちの内側をあなたご自身の御霊で満たしてくださって、 あなたの喜びの中を歩み続けることができるように導いてください。その先々にあなたが用意してくださっている御業がありますか。伝えいたします。今朝最上の感謝をあなたにお捧げいたします。主よ、ありがとうございます。あなたがこの群れを導いてきてくださったこと、またいつもへりくだることのできるその信仰を与えてくださったこと、また互いに祈り合うその祈りの場を開いてくださったこと、御業を見て共に喜ぶその柔らかい心を与えてくださっていたこと、そして宣教への思いを、熱きあなたの思いを共に受けて前進していくことのできる仲間を心から感謝いたします。あなたがこの先用意してくださっているあらゆることを期待して、愛する聖キリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。